ちょっと資料用意プリントアウトしてなかったんですけど、こういう資料があってですね、これ Mac の、 あの経営発表の資料なんですよ。その中の一部分なんですけど、こう引っ張って今喋ろうとすることはちょっと印刷してなかったんですけど、ここがですね、ここが原田さんが就任した年なんですね。
ここがすごい
すごいですよね。でまあ、そのことは違われた話なんですけど、今からお話しするネタはですね、これはですね、売上とか数字の話なんですけど、もっと違うグラフがあって、同じようなグラフで従業員の満足度というグラフがあるんですね。もう右肩上がりなんですよ。従業員の満足度が右肩上がりになっている話と今からお話しする話がつながると思うんです。資本主義という話で言って、ですね、でこれ、まあ、前回にお話ししたように、読んでもらったらいいのはこっちの本文は後から読むで、読むのはこっち の、 その役者解説で、もう十二分にあの知りたいことは知れるという順番でいいかと思うんですね。でまず時代背景でいうと、この表紙に書いてあるんですけど、大体その900年ぐらい、ちょうど1世紀前ぐらいの人ですよね。ちょうど1世紀ぐらい前の人、1900年ぐらいにピークぐらいの人です。64年生まれで、で、その頃ってどういう時代かって言ったら、今のインターネット と、原子爆弾以外のものは全てあったっていうぐらい、その産業資本主義っていうのはもう頂点に達してる時期だったわけですよね。そのいろんなものは豊かだし、物はたくさんあるし、食べる方もだし、だから前に何かの本で一緒に読んでご紹介した、そのイギリスの100年前 の、 この没落していく時期と日本がなんか似てますねみたいな、あの温泉ブームで、海外には行きたくなくて、癒しブームでみたいな、そういうのがあったっていうのが100年前なんですよね。だから資本主義のピークを達してる時なんですよ、その1900年ぐらいって。でその頃に書かれた本なんですよね。みんながこう資本主義を享受して、市民も享受して、それから資本家も享受して、贅沢享受して、もうすごい豊かだったと。日本もすでに大正ぐらいはすごく豊かだったっていうのがたくさんありますよね。お話が今言ったさっきの2つ以外はもう何でもあったと。もう交通機関は別にスピード以外、スピードの違い以外言えばもうあったし、船もあったし。でそんな時に書かれたのが、この他にもいるんですけど、この2人なんですよね。2人が最初の頃はなんか一緒に研究してたみたいですね、こういう話で、こうなんか分かれて、でこれに話に入る前に、これも読んだの覚えてます？不思議なキリスト
こう読みました
ビジネス OS で扱ったのかな、
メイン本ではなかった、
メイン本でなかったんですか、あったら読んだら読んでみたらどうぞみたいな、
メインじゃなかった、
これこんなマニアックな本が5万部だか10万部だか売れちゃってるんですよね。
結構
平積みまだ平積み続いてますよね、
うん、
下手すると立ってますよこうやって、
立ってますよ、
平たく
立ってますよ、一番いいやつですよ、
面を出すように
面出し、
立ってますね、
大きな普通に面見えますよね、
すごい。そこの駅の近くの書店でも
あ
の
それはすごい
2位とかって貼ってあって、どんだけだからあの今なんていうんですかね、その不安の時代なのかなとかっていう、なんかいろんな考えますけど、で、まあ、これは別に今日持ってないと思うのでちょっと読んでみたいと思うんですけれど、まあ、こんだけかけてキリスト教ってこういうもんだよねって話をして、結構最後の方でですね、まあ、時間の流れとともにも話してる部分もあって、でプロテスタントがどうのこうのとかって話になっててですね、で、資本主義とかの話もやっぱり出てくるんですよ。で、たくさんすごくいっぱい説明してるので、あのちょっと 誤解を全部取り払って書いてあることだけを読んで読むとですね、キリスト教で、の信者の人たちはどう動くかみたいな、そういう話をちょっとだけ取り上げたいんですけど、僕は全然キリスト教の研究者じゃないから、ここに書いてある通りそのまま読むと、予定説っていうのがあると。予定説と、この予定説が重要な、なんていうのかな、ポイントを占めてるみたいな話でですね、このなんか二重線引いてるんですけど、こう当たりくじがどれかわからない、そして自分の行動が、当たる確率に関係ないことが宝くじの本質で、いつ抽選するかが本質ではないみたいな話があって、キリスト教って要するに救済されるかされないか、救われるかどうか、生まれてきて罪があるから救われるかどうかみたいな話があるっていうのがすごい重要なんだそうですね。これがすごく重要なんだそうでして、でじゃあですね、その救済されるのに自分の利益を考えて、その救済ということを行動すると自堕落に暮らすことがいいことなんじゃないのって言ってるんですけども、神の恩寵、だから神様と、キリスト教ってどういう宗教かって言ったら、神様との会話の宗教なんです。 対話の宗教、常にこう対話し続けてる宗教で、神様と対話していて、今私は神の恩寵を受けてる行動をしてるかどうかということをこう対話し続けてるわけなんですよね。そうするといつも神はこう見てるわけなんですよね。と自分が神の恩寵を受けていると確信したければ、毎日勤勉に働くしかないと。だからそうしないと、さっきの予定説で言うと、下手するとっていうか地獄行っちゃうなと。だから勤勉に働くみたいな、そういうのがすごい重要だよねっていう話になってて、そこにですね、同じコーナーあたりに、さっきのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という有名な本がありますって書いてある。そういう考えに、もちろんだから昔の宗教、他の宗教だって神と対話してるんですよね。僕らだってね、なんか神様仏様みたいなのとか、神社に行ったら神様とかって対話してるわけですよね。だから多かれ少なかれ対話してるんですけど、どうしてそんな、なんですかね、キリスト教独自のその対話の宗教になったのか、そしてそれがどうして資本主義が生まれたのかがこっちの本なんですよ。いくつか本当にこれだけの本のことをその抜粋してまとめるので、めちゃくちゃ乱暴な抜粋になると思うんですけど、資本主義ってこの中で言ってるのは、2つに分けてるんですよね。日本にだって資本主義があったわけですね。資本を増やすという意味での資本主義はあったし、それは発展してきた。でもさっきその江守さんが言った、なんかがめついとこういう刷り込まれてるもう一個の資本主義ありますよね。なんかこう僕らの中にある資本主義と、もう一個の資本主義、そのがめついどんどんこう増殖し続けなければならないというような資本主義、これが、近代資本主義って言ってるんですね、この中で。近代資本主義、イギリスとアメリカを代表する西洋社会の資本主義が近代資本主義だって言ってるんですね。でそれを分けると、資本主義ってどこの世界にもあったでしょって。中国だってその共産主義みたいな、この近年にならない限りあったわけですよね。前に別に商売商人もいたし、イスラムはこっちの本にも書いてありますけど、商売が、上手だって書いてあるんですよね。でそこにも資本主義あったよねと。そうすると、ですね、いろんなところに資本主義はあるんだけれど、でも近代型の資本主義って生まれないよね。なぜ生まれてこなかったんだろうみたいな話がすごいアプローチとしては、このウェーバーさんの、問いかけなんですね。なぜ他では生まれなかったものがキリスト教から生まれたのか。で377ページに書いてあるんですけども、3行目あたりから書いてあるんですが、しかし歴史上そこからは近代の 資本主義、は結局生まれてこなかったとということですと。ところがそうした点で世界史の上で例外をなしているのは中世以降のキリスト教ヨーロッパと。でそのページのお尻の方にですね、ところが5行目ぐらいに、ところがまさしくそういうところで近代の資本主義が生まれてくるというわけなんです。禁欲的プロテスタントは、暴利をむさぼる商業やその担い手である、旧来の大商人たちを敵視した。だから今さっき会話にあったようなことですよね。そのがめついことは敵視してたんですよ。
日本だけじゃない。
はい、だから多分というか、だから、前にもこの話の時に、あったんですけど、日本ってすごく本当に結構もしかしたら唯一ぐらいその原始宗教が破壊され尽くしてない国で、他の多くの国は全部その人造宗教の、三大宗教が駆逐していってると。だからその宗教観を日本は、特殊なんですよね。特殊っていうのはそのないという意味で、もうなくなっちゃったという意味で、いいとこ悪い意味のユニークじゃなくて、もうないんですよ。生き残ってないんですよね。みんなその侵略とか、植民地化とかで、原始宗教を破壊してキリスト教とかの三大宗教に上塗りするという行動がずっとこの近代にあったわけですよね。でそれは、ヨーロッパで考えたり、ギリシャで考えるとその繰り返しをしていたわけですよね。ローマとかってその原始宗教のこの多神教なわけですよね。でそれがこうキリスト教になっていたと。いろんなその土着の宗教って必ずあるんだけどっていう話があって、だからキリスト教のその中世以降の初期もやっぱりそうだったはずなんですよね。ドイツにはドイツの宗教があって、西洋には西洋、東欧には東欧、中央には中央のいろんな土着の宗教があった。でもそのキリスト教になるとその変わっていくんだけど、その時にその旧来の宗教からすると敵視してたわけですよね。でその次の379ですね、中国の話が出てきててですね、真ん中あたりぐらいから、一旦裁判はというとかまあいいんですけど、その後ぐらいにですね、在家交易の自由ははるかに大きく、安全で移動の自由で職業選択とかも自由もあってうんぬんかんぬんで、非常にその自由だったって書いてあるんですよね。でじゃあ自由だったら近代資本主義生まれてもいいじゃん。でもその次のところでページめくると書いてあるんですけど、生まれなかった。380ページで諸商人たちの日常の挨拶に至っていつも儲けが話題とされてる、そういう商売人根性あったわけですよね。でも生まれてこなかったと。でこれ大阪にはって書いてますね。昔から商人の営利精神が広く広がってた。だから近代資本主義は生まれてきてもいいんじゃないのっていう研究をしてるんだけど、そうじゃなかったよねと。そうするとじゃあ何がそのキリスト教とそうでないことの違いなのかっていう話にずっとなってるよねっていう話になってるんですね。で381ページの、初めの方なんですけども、やっぱりこの初期のこのピューリタンのことが書いてあるんですけど、ピューリタンはですね、非常にこの所有というのを、良くないこととして、禁欲的だったんですよね。でこの辺りからちょっと面白くなってくるんですけど、ですね、この次ぐらいはですね、386ページぐらいですね、資本主義の精神というところで、初期資本主義だから近代の資本主義にこうなりそうだなという頃の話だということですよね。そうした人々の成長を内面から推し進めた精神、それを彼は資本主義の精神と呼ぶのですと。で、もうその頃にアメリカというのはもう独立してて、フランクリンの13の徳目みたいなのがあってですね、宗教っぽくなくですね、この生活信条として、宗教からこう離れた感じでですね、禁欲的な生活感というのがだんだんこう 分かれていってるんですよね。そうすると、ですね、これですね、389ページ。このあたりから、さっき言った今までの資本主義と近代資本主義という資本主義というのは分かれたというのが389ページの一番お尻の方に書いてあります。近代資本主義って。そして、この辺が多分重要だと思います。390ページの、資本主義の精神の3ですね。このお尻のこの辺ですね。このウェーバーの場合はこの資本主義の精神の担い手の中には資本家だけじゃなくって労働者もまた含まれているということですと。取り残され、労働者がお金貯めて資本家になっていったよねってみたいな話があったんですね。でゾンバルトの方は、労働者の方というのは話に入れてないんですね。資本家になった方の人だけを資本主義、資本家というふうに資本主義の担い手って言ってると。でもこのウェーバーはですね、労働者も資本主義のこの近代資本主義の担い手だよね。最後の2行なんですけれども、働いてて資本家にならなかった取り残された他の人々は経営内の規律に自ら進んで服することができるような近代的な労働者となっていくと。なんか少し覚えてないですかね、欲望となんとかをやめようみたいなやつで、資本家と消費者、生産者と消費者っていうのは共犯関係だと。その資本主義のドライブがかかっていくのは。でそうするとですね、その根っこにあるのが、キリスト教的、禁欲的なことなんですね。で、ポコポコといっぱいその禁欲的なことがですねちょこちょこと書いてあるんですけど、そこ全部つまんでいくと、非常に大変なんですけど、ピックアップだけしていきます。392ページの、一番お尻の方、この辺に転職義務というところに世俗内的禁欲っていうのがあるんですね、はい、その次の2行ぐらいになんか、ね、転職っていう言葉を当ててるんですけど、要するに職業の中で禁欲を達成するという考えがプロテスタンティズムの中ですごく重要なんですね。でカトリックはですね、仕事とかその世俗的なことは世俗的なこと、そうじゃないところで宗教をこう磨いていくみたいな。だから教会に行って自分のこうああしたこうしたとかっていうと、そういうところでこの宗教と関わっていくと。でもプロテスタントはそうじゃなくて、この世俗内の中で禁欲的にあることが神様の恩寵を得ることだというふうにどんどんなっていった。
世俗内
って何？世俗内っていうのはだから世俗的な生活の中ですね、俗的な生活。
何行目ですか？
さっきの392の一番お尻ですね、世俗内的禁欲。
392、
みんな同じ版だから同じページですよね。
ああこれね、はいはいはい、
いくつかそんな言葉があるとこをピックアップしていくとですね、394ページの真ん中あたりにですね、この辺ですね、むしろ一般に自己のとりわけ目先の貪欲を抑制することをしていると。でこれはその次のところに書いてあるんですけど、産業経営的資本主義が成立するための不可欠な前提条件を成しているということを念のためご記憶くださいという、この訳者が念のためご記憶くださいと。でまたその次ポンと飛ぶと、まあここはいいかな、この辺りはずっと転職をどう扱うかっていう話になってるんですけど、397ページ日本語の訳の中で転職とこのベルーフっていう単語なんですか、これベルーフっていうのはぴったしな言葉がないけど、この著者の人が今までの、この訳本って職業って訳してたんですって。でも今回初めて転職で訳してみたと。それにはこの一番この397の最後の方に、転職という語の中には神の証明、神からこうせよと言われたような仕事であるという、あとは単にその世俗的な職業っていう2つの意味があるんだと。 そしてここがですね多分、この話のポイントなんですけど400ページです。今までの話っていうのはだから禁欲を一体どこでこう実行していくのかっていうことの宗教的な移り変わり、最初はだから嫌ってたんですよね、そういう儲けをしていくとか。でも今度働く中で禁欲的に働くっていうことは、天職、神からのおぼし召しなので、そこで勤勉に働くっていうことは神の思いにかなってるという会話、対話がだんだん成り立っていったと。そして400ページの禁欲なんです。禁欲あるいはキリスト教禁欲っていう意味の内容ですと。我々日本人は禁欲っていう言葉に合うと苦行僧などのうんぬんって書いてあるんですけど、そこの5行目ぐらいに非行動的な生活態度を想像するのではないかと。禁欲っていうと何々をしないですよね、なんとなく節制してみたいな、何々をしないことが禁欲と。でもキリスト教的禁欲っていうのはそうじゃなくって、神様を見てるからですね、しないとそれはですね勤勉にやってるっていうふうに見えないから行動的禁欲なんですね。最後の 3,4 行にまとめて書いてあります。我々日本人が想像しがちな非行動的な禁欲でなくて、大変な行動力を伴った生活態度あるいは行動様式なんですと。これがだから例えばさっきの原田さんの話なんかとも合致してくるじゃないのかなと思うんですよ。大変行動的であり禁欲的なんですよ。6年間我慢して我慢して禁欲的に作っていくと。そしてその次のページなんですけど、他のあらゆることを忘れ、このあらゆる他のことからの欲望を全て抑えてしまって、目標達成のために注ぎ込むと。この行動的禁欲はですね、歴史上キリスト教の中で初めて生まれてくると書いてあるんですね。ここまでよろしいでしょうか。そうするとだんだんこうなんか本当にだから時間的にゆっくり変わっていったんでしょうね。中世の頃から1400-600年ぐらいから700年800年900年400年かかって、そうするとですね、今度ちょっと飛ぶんですけど404ページです。さっきの、資本家にはならないでも禁欲的勤勉に働く人たちが、404ページの、半分ぐらいから後ろぐらいのところですね、世俗内的禁欲のエイトスの持ち主たちはというふうに始まるところですね。この真ん中あたりで、最終行から4行目ぐらいのところにこういう職人たちが、とりわけカントリーに広がってたと。で、金儲けをしようなどと思ってたわけじゃなくって、神の栄光と隣人への愛のために、つまり神から与えられた天職として自分の世俗的な職業活動に専心した。しかも富の獲得が目的ではないから無駄な消費はしないと。それで結局金が残っていったと。で、これは、彼らが隣人愛を実践したということの標識となり、従って自らの救いの確信となった。ともかく結果として金が儲かってくると。そうするとアメリカでこう財団とかを作っていくと。というふうにだから一気にですね、キリスト教がなんかすごくこの資本主義みたいなのを作ったんじゃなくて、こうなんかちょっとずつちょっとずつこの資本主義というのを生み出す中身、理論というか宗教的教義というか、そういうのを持ってたと。そして最後のところです。この400ページですね、なんか僕がでっかく20丸書いてますね。最初はだから順序は神様とこう対応してたら一生懸命働かなきゃいけないから頑張ってたんですよね。神様にこう地獄に連れてかれちゃうから。そしたら一生懸命やったら金残っちゃったと。でそんなこんなをしていくとこうまた時間が、今度は儲けなければ彼らは経営を続けていけなくなってくると。資本主義の社会機構が逆に彼らに世俗内的禁欲を外側から強制するようになってしまったと。資本主義というのがこうどんどんドライブがかかっていって、その求める数字がもっと禁欲しろと、もっと禁欲しろと。なんかお二人は受けてるからなんとなく分かりませんか、そのチャオの言ってる話と、会計の話とかと、めっちゃつながると。資本主義ってのはそういうとこから出てきてるんだなみたいな。 で、多分これが最後まとめなのかな。そして、406ページですね、最後3行目ぐらい、ピューリタンは転職人たらんと欲したんですね。欲したんです。我は転職人たらざるを得ないと。という職人とか労働者が神様とこういつも要するに見張られてるわけですよね。こうなんかもうこうなんか日本の神様とか原始宗教みたいにたくさんがいるわけじゃなくって、一人の宗教からガーッと見張られてるから、もう道を外したら地獄だからですよね。ここまでいいですか。そういうふうにこう禁欲というのと資本主義が多分だから卵が先かというのがこうどっかでひっくり返っちゃったんですよね。やってたら資本主義が生まれてたんだけど、今度は資本主義の要請がですね、禁欲を要請するようになっていくと。この辺ですね。ピューリタンたちは転職人たらんと欲したと。だから資本主義はプロテスタンティズムの倫理から生まれたんだってこの人言ってるんですよね。なるほどと。そうか、じゃあ日本人にもこの二宮尊徳的な教えもあるし、こうコツコツ働くみたいになるから、じゃあそれがいいんじゃないのかななんて思ってたらですね、こっちでこれです。これですね。これをなんか見たの覚えてますか。イギリス近代思考記。まさにその1900年ぐらいの、イギリスになるまでの話をこう研究している本で、こういう表題のとこです。第2章、成長パラノイア。パラノイアですよね。もう偏執狂なわけですよね。もうドライブがかかって、もう脅迫観念ですよね。もっとしないと神様からこうお前ダメだって言われちゃうのが、こう資本主義の数字に置き換えて、でそれはその世俗的な、そのビジネスというとても世俗的なところで禁欲的に生きれば生きるほど神様から褒められるからめっちゃ頑張っちゃう。それが数字になって返ってくるのは、それは神様がそういうふうにおぼしめしたから頑張ったんだっていう、なんですかね、絶対肯定があるわけですよね。だから金はいくら入ってきてもいいわけですよね。しかも覚えてますかね、聖書が世界を動かしてるみたいな本の中であった、キリスト教徒の人の、最終的な目的はその天国に行くことであって、そこに行くことが目的であるから、どう行こうともそこに行くことが目的で、それに乗るとこ行く時の飛行機はエコノミーだろうとファーストクラスだろうと何だろうと行くことが目的であれば、そこに行くことまで頑張った自分はファーストクラスを乗ってもいいよね。だってこんなに神様のおぼしめしに頑張ってるんだからと言ってめちゃくちゃ享受し続けられるんですよね。日本人には考えられない、とてつもない報酬を手にできるのは、そういう背景があるからだ。さてじゃあ、これをやってちょっと休憩したいと思うんですけど、でそんな成長パラノイアのこの近代型資本主義の話の、この川北さんという人が書いてる本の中で、成長パラノイアと、もし参考にするとしたら84ページですね。都会の生活文化を馴染むということは消費が豊かになるということ、で消費が豊かな生活を送るためには収入を増やさなくちゃなんないよね、そうすると生産と労働をどう考えるかが重要になるよねって話があって、近代的な労働意欲が何で出てきたかについてはウェーバーをはじめとした別の考え方、要するに宗教上の脅迫観念、つまりこの世で仕事で頑張らないと救済されないかもしれない、だから働くようになるという考え方です。一理はあると思いますが、こうした考え方はカトリックにもあったし中世の社会にもありましたので、少なくてもプロテスタント、特にイギリスのピューリタンなどの思想に由来したとするウェーバーの主張は行き過ぎでしょうと。そうではなくて、ゾンバルト風にとても砕けた言い方をすると、綺麗な服着て女の子に好かれたい、そのために働かなくてはいけないなどと考えることもできるんですと言って、違うよねって言われちゃったんですね。いや、そんな宗教的なそんな堅苦しい話じゃなくて、モテたいからでしょ、だから贅沢したいから働くんでしょって言ったのがゾンバルトですね。 ゾンバルトは大体読まれました？福本さんなんかメールいただいてゾンバルト読んだらなんかいろいろとこうグラングランみたいな。
そうですね。
そんなちょっと感想でもいただければ。
その前にマネーっていう本を読んでいて。あ、マネーを読んだんですね。うん、それが私はハマって面白くて、あの原型
の、はい、原型の話がいっぱい出てきますね。
でそれと重なったりとか、あとあの今ちょっと子供に読み聞かせてる本があって、それが中世のベニスの話だったんですよ。あのジュブナイルなんですけどね。でそれが出てきたりとか、あとなんだか読みながら、そういえば、コーヒーとか紅茶とか砂糖の本も読んだよなとか、植民地の話あったよなとかいうのがなんかこうつながってきて、あの面白かったですね。
頭の中でこう世界地図がこうちょっとこうつながっていく感じが。
そうです、はい、うん、で、あのでもこの消費の仕方が半端じゃなくて、
はい、
バカじゃないのみたいなことをやってて、バカだよねこれって、なんかこうどんどん豪華なお金のかかるものをあのなんかパーティーでどんどん捨ててみせたりとか何やってんだろうみたいな、あのでも似たようなことをもしかしてどっかでやってるんじゃないかなとか、私たちもね、なんかチラチラそんなことを考えながら読みました。
そんな風にこう過去に読んだものとかの情報がつながると、あの同じ一行が違う意味持ってくることってちょこちょこありますよね。まさにそれがこうなんかビジネス OS アップデート的でなんかいいですよね。いいなと思いますね。他にこれも読まれてなんか感想があればないですか？
読んでないです。
はい、
ハッとないです。
じゃあ中身ちょっと入っていきましょうか。これ400ページぐらい、300ページありますけど、ほとんど全部そのバカだよねっていう消費の例を次々と上げまくってるっていうですね、本なので一個一個取り上げる必要はあんまりないなって感じで、読み物としてとても面白いっていうのがまず第一ですね。で、まあ、ちょこちょこと書かれてる中であるのはですね、要するにこの貴族たちっていうのはあの働くという概念がない人たちなわけですよね。もう少し言うと、働いて金稼いでるようなのはあの下品なやつだと、非なやつだと。で、そんなやつにちょっとこう金のことでどうこう言われるのは、あのそれこそそれもなんかいかがなものかみたいな、そういうシーンが何回も出てくるわけですね。でもやめられないんですよね。で、あと書いてあるのが、単純にですね、消費さえ増えれば、じゃ資本主義はあのこうドライブがかかっていたかっていうと、そうではなくてっていうことで、その贅沢品だったわけですよね。で、贅沢品は、まあ、イギリスにしろ、さっきのこのイギリスにしろ、まあ、フランスにしろそうですけど、国内にはもう大してもなかったわけですよね。あのもうこれはもうご存知かと思いますけど、当時のあのこのヨーロッパって一番この大陸の隅っこで、そのイスラムとか中国圏の方がよっぽどそのリッチなあの文化文明をしてたわけですよね。だからこそそっちに何かを送って、その、まあ、絹とかあのなんか陶器とか、それからそれさっき言ったお茶とか砂糖とかをこう持ってきて、それを持っていることが貴族の贅沢の証だと。でこっちの方にも書いてあるんですけど、トリクルダウンっていう言葉が出てますよね。トリクルダウン、あの上の方からこうやってポツポツとこの水を垂らしていけば、垂らし続ければ下の方にこう垂れていって、次の下の階層が潤っていって、次の下の階層が潤っていって、次の下の階層が潤っていってというような話もあって、で貴族はそのバカだよねっていうバカな贅沢競争をするわけですよね。でその贅沢競争はまた違うことともつなげていただくといいと思うんですけど、ずっと前に言ったあの贈与とかですね、盗人ですよね。破壊的盗人ですね。破壊的盗人をすることによって、貸しを作るわけですよね。心理的な貸しを。で破壊的盗人に対して破壊的盗人で返すと、それのこうドライブがかかり続けると、そんな話もありましたですよね。 で今のはここまでこれだけですよね。贅沢と資本主義で、それはそれであったわけですよね。多分それはだから中国王朝とかイスラムでもあった話で、しかもそこにこのまあヨーロッパで言ったこの恋愛のことを取り上げて、それが世界のあのあれを持ってこよう。よいしょ。川北さんはこの人の本を訳してる本です人ですけど、近代世界システムっていうのは、世界っていうのは一個のシステムだと、大きなシステムだと、その輸出輸入がどうのこうのってことじゃなくて一個のシステムだって話をしてって、この贅沢だけだとそんなにドライブかからなかったのが、この恋愛というのが絡むことによってとんでもないこのドライブかかっていったよねと、っていう話でもう終始してますね。で、まあ、それは、まあ、それでそのなるほどなと思うところがあるんですが、で、僕がこの2つを読んでてですね、その紐づいてなるほどなと思ったことは、不思議だったのは、これ前多分星田さんとかにもお話したと思うんですけど、あのローマがさっき言った原始宗教があるのに、ローマは滅ぼされたわけじゃないじゃないですか、誰かに職人民地化されてキリスト教にさせられたわけじゃないですよね。自分からキリスト教をこう選びましたよね、国の宗教として。あれがどうしても分かんなかったんですよ。なんてってすごく分かんなかったんです、うん、だってね、そのギリシャもそうですけど、その昔からの日本で言えばいろんな八百万の神みたいなのがいるのに、それを捨ててどうしてみたいな、分かんなかったんですけど、ローマの映画っていっぱいあるじゃないですか。ローマとかギリシャとかの時代の書いたその壮大な宮殿みたいな壮大な物語、なんとか王はこんなすごい生活をしてた、奴隷にこんなことさせてみたいな、売り買いをしてみたいな、それって、まあ、これと源流は一緒ですよね。奴隷がいて、あの女の人も売り買いされて、でもうそれこそ当人の限りを尽くして、でその辺でですね、別にこれは一瞬で気づいたんじゃなくて、なんかいろいろ考えてたら、そっか、支配者は働かないんだよなと、支配者は贅沢したいんだよなと、贅沢がしたいということは贅沢するためのシステムが欲しいなと、そのシステムが怠け者のシステムと勤勉なシステムだったらどっちがいいかなって支配者の立場になって考えると、怠け者のシステムだと贅沢しいっぱいできねえなと、これ正しいかどうか分かんないんですけど、その頃 の, あのローマとかギリシャとか、まあ、そっちのヘレニズムとかあっちの方の、宗教観よりはキリスト教の方が下々ですね、下々があの禁欲的に働くにはいい宗教だったんじゃないかな、搾取するわけですよね、まあ、年貢としてもらったり取ったりとか徴収したりして、で神から見られてるんだからお前働けよと言って、まあ、プロテスタントまで至るのはずっと後ですけど、その教会というのを作ってシステムにして救済されないよというのはもともとですよね、地獄行っちゃうよというシステムを取ったのはローマとかギリシャの頃からもそうで、これだったんじゃないのかなと。その近代資本主義にはなってないんだけど、だって贅沢の限りを尽くしたわけですよね、税の限りを、しかもそれはこれと多分一緒で、ここのもうめちゃくちゃあの面白い書き出しなんですけど、20ページの書き出しですね、ここ僕あのエリザベス女王の頃のですね、映画とかもよく見るんですけど、エリザベス女王の宮廷も今日我々がフランス宮廷の古典的形式のもとに理解するような近代的宮廷じゃなかった、すごいすごい倹約財政してたんですよね、エリザベスって。で、女王の宮廷には最も重要なこと、つまり夫人の支配が欠けていた。だってエリザベス女王じゃん。そうじゃないと、 女王が王座についていたのにこんなことを言えば逆説と思われるだろう。そうじゃないんだと。だが夫人の支配というのは何よりまず非合法の女性による支配によって基礎づけられたことがはっきりしさえすればと。で以下ずっとこれ書いてあるのはその非合法な女性との恋愛によって男はいい格好したいと、あいつの引きを あいつに取られたくないから俺は砂糖を取ってきたぜお前なんかもっと面白いもん持ってこい、金に糸目はつけんぞとのがドライブをかけていったんだと。あと非合法のこの夫人の支配と。でそうするとやっぱりさっきのローマとかギリシャとかの話にもなってですね、その商人をあの支配者がうまく手のひらで転がして自分がどう贅沢するかとして言ったら、だから商人がどうやって商売を稼いでいくのかって言ったら、このプロテスタンティズムというこの思想はなんてこう使い勝手のいいシステムなんだろうなって僕が社長だったら思わざるを得ないなと。お前ら全員入信しろと、入信してお前サボると地獄だぞと、俺が言ってんじゃないのと、神様が言ってんだから、でそれはお前その自分で頑張るんだよと。そうすると神様にも褒められるし、結果金が残るぞと、というシステムを僕が社長だったら取るかなみたいなんですね。そうするとこれがですね、こうじゃなくてこうとかこうで喧嘩するんじゃなくて、こうなんだろうなって、こういうふうにこういうふうにドライブしてるんだろうな。それがこの今話をしたこのオイサプデータの2コマ目の話です。そうするとさっきのマックの話に戻るんですね、従業員満足度が上がってるんですよ。で、FC オーナーの、ですね、キャッシュフローも、ね、6倍になってるんですね。利益率は3倍なってるんですね。ということは、FC、福本さんのこともちょっと補足すると、 FC っていうのは本部と、契約しているフランチャイズ、ザーと G がいて、ザーが提供の主で G はお客さんなわけですね。だからザーのお客さんは、エンドユーザーじゃないんですね、まあ、基本エンドユーザーなんですけど、 G がまず1回目のお客さんなんですよね。フランチャイジーのオーナーにいかに満足させるかと、とさっきの従業員満足もあるんですけど、フランチャイジーの、オーナー満足度も間違いなく上がってるわけですよね。でそれはマクドナルド教というですね、これをしかもなんかちょっとこれも思い出しませんか、ブランドなんかいらないという本の中のこういう本、なんかヒットラーに、あの敬礼してるみたいなマクドナルドの写真あったの覚えてます？そうするとですね、とてつもなくその資本主義とこの従業員満足と、結果的に得られるこの利益っていうのがこんな風にですね、ぐるんぐるんぐるんぐるんこうくっついてるなと、もう表裏一体。そしてちょっと休憩前の最後の締めはですね、まあ、これ茶碗講座の分解で自分に落としてくれた話なんですけど、要するにこれを未面持とうよっていう話なんですね。なんか自分の中にその二人を持つということですね。なんか当人する自分もいなくちゃいけないよねと。なんか節約ばっかりしていたら、要するにこの資本主義の労働者を、搾取するような、モチベーションが湧かないわけですよね。贅沢する側が節約してたらこっちムチ打たないじゃないですか、ガンガン贅沢したいからこっちムチ打つわけですよね、労働者である社長西田に。これ贅沢したいからっていうのを節制しちゃうと、こっちの観点から言うと、で社長西田はもう禁欲的に節制するわけですよね。そして 資本家西田に女将に年貢を差し出すと、うん、ついてはこんなに儲かりましたかと言って、でいやちょっと贅沢を銀座で一晩100万使ってきたとかって言うわけですよね。いやだってモテたいもんみたいなちょっと車買っちゃったみたいな、君もっと働いてねみたいなですね。これを自分の中で、さっきのだからあれですよね、その立場の入れ替え、さっきの読者と、書き手の立場の入れ替え、こういう立場の入れ替えをいっぱいやろうって話が、そのチャオのいろんな側面での、 あの終始一貫しているスタンスですね。この2つの会話がすごい重要だよねというところまでで、この2コマ目までをちょっと終わりたいと思いますが、何かご質問とか感想とかあれば。
チャオは、
はい、
一人資本主義をやってるってことが
よく分かる。そうそうですね、それをゲーム的にストイックにやってる。
あともう一個は、今はだからこう、ゾンバルトの頃は、なんだ、なんだ、貴族だった存在が、はい、今は株主になってる、
はい、そうですよね、そうですね、まあ、貴族が株主だったわけですね、だから当時。
あ、そうか、もうそうなんだから、は
い、冒険に行く出資者が貴族だったわけじゃないですか、はい、王様、国王だったり、はいはいはい、それからさっき言ったトリクルダウンでこう平民にまで資本家が起こってきたと、はい、
めっちゃよくできてる。貴族恨まれて後ろから刺されたりもしますよね。
なんかそんな話もあったかな、わかんないですけど、はい、
貴族はあのプロテスタントのふりをしてるかもしれないけど信じてなかった可能性が高いとか言えます
か。どうなんですかね。
お前ら、お前ら下々の者はプロセスサンドティズムで、
うん、
ち、オッケーよ、救済されるよって自分らはどうだったの。
僕はこう解釈してて、はいはい、それは、今で言ったら職種とかその立場みたいなものの違いで、
はい、
要するに神の証明ってあったじゃないですか、はい、天の職だから、
はい、
だから要するに手を動かして働くことは資本家である貴族とかは仕事じゃないわけですよ。
あ、
自分が貴族というのが証明なわけですよ、うん、
その役割を果たしているに過ぎない
と僕は理解で、
あ、
だからそこをストイックにストイックにということじゃないかな、うん、ストイックに、ストイックに贅沢するとは言わないな
でもなんかこのプロテスタンテリズム、これをあの読んでと思ったのは、この、 あの 行動的禁欲とかね、
はい、
これってあの、キリスト教の神から罰せられるっていうものではないけど、なんか正当ってこれに近いかなみたいな。
行動的禁欲ですね、
うん、
あ、はいはいはい、
ですよね、はい、だって2割取って8割捨てていくんですもんね。
行動的禁欲ですね、
すごい。
それで実際に3本のうちの2本捨てたから、まさに2、8的な行動ですよね、
はあ、うん、だなと思って読んで、ね、
行動的禁欲、
うん、そしてでこっちで、私囲ってあるのが138ページのところでね、刺激があってももはや満足を得られず全く無感覚になってしまった、次から次へと新奇なものを目まぐるしく味わったところで不機嫌な気分だけをもたらし愚かな出品がかさむばかり、うん、っていうふうに、はい、いくらあの豪奢なことをやってなんかこういっぱい愛人作ってすごいだろうってやってもやっぱそこに満足がない、
うんうん、
でも そのなんかラットレースから抜けられなくなっちゃったわけですよね、この時代の人はね、
はい、
で私たちはそれを繰り返す気はなくてこれを知っているので、なんか禁欲的に私たちってこう一人企業っていうのは禁欲的に仕事したい人種なんだけども、でその中になんかこう魂の贅沢があるようなね、そういうことを求めてるんやなみたいな、これをなんかこう次元がアップしたみたいなね、 そういうことかなって思いました。
もう そんな風にこう解釈して、まあ、裏表でドライブしていくと、うん、多分2つの会話が成り立っていくんでしょうね、うん、すごくなんかアップデート的でいいと思いますよ、うん、なんかね、はい、はい、なんかありますか。
これあれやっぱ僕、はい、僕は日本人だからやっぱ分からないのが、その、はい、神様に見られて
る見られてる
っていう、はいはい、それが怖いっていう感覚がもうさっぱ分かんない、
さっぱり分かんないですよね、うん、それ僕もらしいですっていうこともでしか理解できない、
ね、それがここまで禁欲的なその行動を起こさせるモードに入らせるのがすごいなっていう、うんうんうん、でもこれ最後に結局どうだったっけ、
あ、
結局これか、
あ、私ね、
ごめんなさい、
神経症の方を見ているとね、うん、あのそれに近い感じがあって、
神に見られてる感じ、
神じゃなくて何々ねばならないっていうものすごい強烈な思い込みがあって、なかなかそれが外れないんですね、うん、こうしなければならないっていう、こうガツッとしたあの感じがちょっとなんかキリスト教の神に見られてて罰せられる、ねばならないっていうのもそれができないと自分を罰するのでね、なんかキリスト教って神経症的だよなって思うことがあります、
うん、
なるほどね、あ、パラドミア、
まさに、うん、
パラマイヤ、
うん、僕はあの結構アメリカでも仕事してたので、あのやっぱり大変そうでした、
その状態に入ってることがもう
神に見られてんだよって言いますもん、
言葉に出るんですか、
神に見られてるじゃん、うん、きついよって言ってる人いましたよ、うん、そういうと、だから懺悔室ができたんですよ、うんうんうん、懺悔しないともうストレスで死ぬみたいな、うんうん、胃に穴開くみたいな、うんうん、で今は近代化してきて懺悔室だけじゃなくて、あれじゃないですか、一人のなんだっけ、カウンセラー、うん、セラピストを持つのが、
うん、あの宗教ではなくですね、
そう
専属のパーソナル
資本家とかその、うん、一流経営者の証だっていうのは、その
吐き出し口、
神といかにこう更新してるかの証みたいな、から、まあ、今もまさにこの構図が生きてるなっていうのはちょっと感じましたね、ちょっとでだいぶ感じましたね、
もうね、巻き込まれてると、
あとこれとこれを対立させてる人すごい多いですよね、うんうん、こっちなのかこっちなのか論争みたいになってて、うんうんうん、今日の話だとやっぱ両輪があったらこう当人して儲けて、うん、儲けて銀座行ってコツコツ儲けて、
はい、
姉ちゃんはべらしてコツコツ儲けて
1時間でみたいな
でこうちょこうまあ大きくなってくるんですね、
はいはい、
それが これでよく、
はい、
論争になんかこう勝負つけようとかって言ってる人がちょっと もったいないことしてるんだなっていうのがすごい腑に落ちた第2位ですね、
うん、あれです、僕はだからこの禁欲的神に見られてるってのはないから、うんうん、ドライブとしてはこっち
はいはいはい、
もうしかないと
しかないと
はい
でも
銀座行かないですよね、
あ、でもさ、禁欲的に仕事してないかなり実際には
でもどうなのかな、わかんないですけど、でも別に神に見られてる感は
確かに気持ち悪いですか、
でもあのトラストとかって結構神から来てる概念で、
あ、社名ね、
社名社名、トラストミーっていう、その信頼っていうのはまず神から信頼されないと、
そういう感覚日本人だからないもん、
ないですね、
テレビはテレビって言ってるのとあんまり変わらないんですけ
どこれ最後の方になんかこの、うん、今日では禁欲の精神は、うん、この鉄の檻から抜け出してしまった、とにかく勝利を遂げた資本主義はこの主張も必要としないって書いてあるから、うん、結局、うん、一回も確立しちゃって、うん、資本主義っていうシステムが確立しちゃったら、もう基本的にはそのこっちの方で回っちゃう、
そこ僕すでに聞きましたさっき
っていう感じですよね、
これ。そう、あの離陸しちゃったらもういらんのだっていうところですよね、うん、 そうそうそう、もうその永久期間が回り続ける、
回り続けちゃったな。
今日は誰もホワイトソナミを詮索しないのが普通もう誰もそんな、
そう
そこは考えないとですね。
それを考えたくないでそこに没入した方が楽ですよね。それこそシステムの部品になってった方が。
そうですよね。あとやっぱローマの日本はなぜここまでこう先進国でありながらこのなんちゃって宗教国家として
あそこ聖子さんにそれやっぱりあの解いてもらわないと分からんです
よね。すごいですよね。このどんだけ来てもこうキリスト教いらんみたいな。
それはあの、なんかさっきのローマとかその多神教時代ってそうだったって言うじゃないですか、
はいはい、
だからヤハエが来たって、うん、ヤハエ来たの別にいいんじゃない一人ぐらい増えてもって言うんだったってやっぱりなんか
で初期は
そうそうだからキリスト教を選んでない時は、はい、そうだったっていうのを読んで、うん、あ、だからそうなんだってやっぱり。
え、じゃあ時間軸が遅れてるだけですか。
遅れてるのか進んでるのか分かんないんですけどたまたまなんかこのヨーロッパから見たら辺境の位置にいたから、
うん、あそっか、やっぱりあのバルチク艦隊が疲れる、はい、とこにいるから、
はい、
侵略されなかったからってところ
が大きいですね、まあ、米軍もねそこまでやんないし。
そういう意味では例えばあの韓国も同じようなあの朝鮮という同じような位置だけど、はい、でもやっぱり陸続きだから、うん、その土着の宗教はもう踏み潰されてその宗教じゃないけど儒教とかそういう仏教とか、うん、あの土着じゃないものでこう上塗りされたと。だからあとはキリスト教に変わるのはこれの置き換えブランドチェンジだから、だから 40%50% いると。
韓国は中国からの陸の脅威が大きいからっていうのは成り立ちますね、はい、
小中国ですもんね。
そうですよね。日本がやっぱり海にポカンって浮いてるから、
はい、
そこは結構怖さがない。
脅威はあったけれども、うん、韓国は常に属国だというのが意識にあったけど、うん、日本はもううちの天使と、うん、あんたのところの天使という、うん、もう中国が怒るような言葉遣いしちゃったわけですよね、うん、だから属国根性ではなかった。
なんて言うんですか、それなんか内弁慶、
内弁慶、
内弁慶国に行った
でキョロキョロしてるわけです
。キョロキョロキョロキョロ自信ないくせに内弁慶
キョロキョロしてキョロキョロして
なんかイメージあるんですよね、うん、クラスの中で端っこの、はい、この一番端っこの方でぼーっと外見てるやつだけど話だけは聞いてるみ
たいですでも別にそこの島の国王だから、まあ、別に誰にも支配されないでも一応こうキョロキョロしてるんだ。ちょっと一瞬休憩をして次のこれをじゃあどうそれを今までの話だとやっぱりあのチャオの話の面白かったねで落ちないんですよ。もう一段お父さんの話をしていきたいと思います。
なるほど、
はい、5分10分休憩して、
はい、ありがとうございました。